今日は前のところと同じローマ人の手紙の5章1節から11節です。このところでキリストの大いなる愛が語られています。6節に、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいましたという言葉が6節に出ています。私たちがまだ弱かった頃、それは言うなれば神様から離れて悪を行うというような、私たちがまだもうキリストを信じていない、そういう時に、なんと私たちのためにキリストは命を捨ててくださった。実際にキリストが十字架にかけられたのはもう2000年以上前ということになるわけですから、私たちは直接キリストと関わりがあるということは全く関係がないものであったわけです。しかしこの不敬虔な者たちのために死んでくださった。不敬虔というのは神を神として崇めない、認めない、そういうもののために命を捨ててくださる。そしてこの弱さというのは8節には罪人とあるんですけれども、決して大きな大罪を犯したというのではなくて、もうそれは本当に小さな罪だとある方は言ってました。もちろん神様を敬わないというのは目で見ることはできません。でもその姿は高ぶりとか、また愛さない、そういう姿に現れてくるのではないかと思います。ですからそのような罪を裁く法律っていうのは多分この世にはないだろうと思います。ですからこの世の法律では裁けないような小さな罪というか、お互いにこう喧嘩するとかですね、それは大きなものになればこの裁かれることはあるんですけれども、悪口言ったとかですね、私はあの人は嫌いだというような、そういうようなことはこの世の法律で裁くことは難しいと思います。しかしそのようなことを行っている者のためにイエス・キリストは死んでくださった。7節には、善良の正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。そのようにパウロは言ったわけです。彼は律法学者でした。そしてまた律法を正しく行っていれば救われると信じている人であったんですけれども、残念ながら彼はそれをなすことができなかった。それは、なんというか貧困法制に生活をしていたわけです。しかし彼の心の内は神様に従わないで、もう自分勝手に生きていた。しかしそのような自分をも神様を愛して命を捨ててくださった。そのことが彼に分かったということであったわけです。そして私たちに対しても、実はこのキリストが私たちが信じる以前にすでに死んでくださった、十字架にかかってくださった、それが実は8節の終わりにある、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますということであるわけです。だから神様の愛っていうのは条件付きの愛ではないということです。もう無条件に先に罪人のために命を捨てる、それがもう神様の愛だった。私たちの愛は自分によくしてくれたから、そのお返しとして愛する、そして、この顧みを求めていくっていうのが私たちの愛ではないだろうかと思います。でも神様の愛は全くそれとは逆であり、もう私たちが良いとか 正しいとか、もうそんなこと一切関係なしに愛してくださる。そしてまた旧説に出てくるこの神の怒りから救われる、神様は許してくださる方だということです。そしてこの神の許しっていうのは旧約聖書、あのイスラエルの歴史を見るならばわかるわけです。なぜならばイスラエルの民はもうそれこそアダム以来神様に逆らい、そしてまた罪を犯す、もうそれの繰り返しの歴史であったんではないだろうかと思います。ですからもし神様が愛の神でなかったら、もうとっくの昔にイスラエルの民は滅んでいたんではないだろうか。しかし神様はそのイスラエルを愛し、そしてまた忍耐をもってもう愛し通された。それがもう神様の愛であり、またイエス様も弟子たちに対してどうだったのか、もう極みまで愛された。もう最後の最後まで、あの弟子たちは最後の晩餐の時にも一番興味があったのは誰が偉いのか、自分が偉いんだ、自分が正しいんだと、そのように主張していたということです。でもイエス様はもうそれをはるかに通り越して、彼らをもう最後の最後まで極めまで愛し通された。そしてその愛によって私たちは生かされているということであるわけです。それは十節のところに、御子の命によって救われるのはなお一層確かなことですとあります。私たちは御子の命によって救われた、あの十字架によって一切の罪が許された。そしてその許しの実は具体的な現れは復活にあるということです。弟子たちは悲しんでいたわけです。自分たちは最後までついていくと言いながらついていけなかった、もう本当に自分たちは惨めなものだ、そして隠れて部屋の中に閉じこもっていた。しかしその中にいた彼らにイエス様はご自身を表せた時に、彼らはどうであったのか、彼らは主を見て喜んだとあるわけです。ですから私たちのその救いの確証は何かというと、自分の心の中に喜びがあるということです。だから神様の救いっていうのは実際的なものだということがわかるわけです。そしてその喜びはどういう喜びなのか、お腹が減っている時に食べ物を与えられたから喜んだとか、自分が貧しい時にお金をもらった、そういう喜びではないということです。キリストの復活、キリストが自分の目の前に現れてくださる、それが私たちの実はクリスチャンとしての喜びということであるわけです。私たちは 100% 死ぬ時があります。しかし私たちは必ずこのキリストの前に出ることができるということであるわけです。パウロの喜びは、希望は何であったのか、それはイエス・キリストが善なる、中なるしもべをよくだったと言って義の栄冠を授けてくださる、それが彼の望みであり彼の喜びであった。そしておそらく私たちもこの世にあってさまざまな試練を受けて耐え忍ぶ、そしてまたイエス様が私を励ましてください。この御子の命によって救われるっていうのは、ある意味このキリストが私の心の中に生きておられるんだという、その信仰ではないかと思います。もう四面楚歌になって誰も自分を助けてくれない、もう望みがない、しかしそういう時にもクリスチャンは天の窓が開いていると言われているわけです。ですから自分にはこのイエス様がおられる、イエス様は決して自分を見放されない、私はあなたを捨てずあなたを去らないと言ってくださる方だ、そこに私たちの希望喜びがあるわけです。ですからその信仰があるならば、11節のところに、それだけではなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは 神を喜んでいます。ですから究極の状況の中にあってももう神を喜ぶということができる、まあ、私はそういう人たちの姿を実際に見ることができました。もう、食べることはできない、酸素マスクを鼻に入れられている、もう本当に死が間近、しかしそれでも心が平安で顔には笑みさえ浮かんでいて、そしてもう最後の息を引き取ったという人もあったわけですけれども、でも私はその姿を見たときに、この人は本当に人生の勝利者であり神様の栄光に預かられた、もうそこには本当に人間の栄光が表されている、もう何かこう大きな感動を与えていただくというようなことがありましたけれども、まさにそれはイエス・キリストによって一切の罪が許されて栄光の神の前に出ることができる、そしておそらくその人はもうイエス様って言ってですね、駆け寄ってもうイエス様のところにもうすがっていくような、まあ、姿があるんではないかなと、まあ、私はそのように思わさせられたことが、あったわけですけれども、しかし本当にその喜びはこの私の心の中にも与えられている、それはもう感謝なことであるわけです。二節に神の栄光に預かる望みを喜んでいます。三節には苦難さえも喜んでいます。そして十一節に私たちは神を喜んでいます。本当にこの喜びに心が満たされる、これほど幸いなことは他にはありません。私たちにこの喜びが実は聖霊により、また十字架のキリストにより与えられている、このことを感謝して生きるものとさせていただきたいと思います。